スピリチュアルウェルネスポッドキャストへようこそ。シンガーソングライター、音楽プロデューサー、モデル、瞑想講師のユキコと申します。このポッドキャストではいろんな視点を持つゲストを呼んで、一緒にウェルネスに対する意識を高め、自分の可能性や人生の目標の見つけ方、それを達成するためのツールをシェアしたいと思います。私にとってウェルネスとは体、心、精神の一致を指すもの。それは体、感情、思考とも呼べます。ウェルネスとはこの一つ一つに意識を持てること。そうすれば自分らしさを表現でき、可能性を開き、自分にとって一番の幸せを感じられるかと思います。あなたにピンとくるメッセージや最も合う情報を役立て、合わないものはスルーしてくださいね。では私と一緒に意識を高めるための旅に出ませんか？皆さんこんにちは。お元気ですか？もう5月ですね。あっという間に時間が過ぎてる気がしませんか？そしてお知らせがあります。5月の1日にやっとこちらのポッドキャストの延長戦、スピリチュアルウェルネス瞑想コミュニティプラットフォームインスパイアーミーを立ち上げました。こちらのポッドキャストを好きで聞いてくださってる方々、スピリチュアルやウェルネスをもっと深く体験したい方、同じ興味を持つ人たちと交流したい方、そして出会うチャンスを希望する方のために立ち上げました。ぜひ、inspiremecommunity.com をチェックしてくださいね。一緒にこのポッドキャストのコミュニティを作りましょう。今回のエピソードのゲストは、ウェルネスメンター、そして名ワイ主催の吉川明さんです。またまたすごい深いお話をいっぱいしてくれましたので、ぜひ最後まで聞いてください。
めいさん、こんにちは。
こんにちは。
またポッドキャストに参加していただいてありがとう。
こちらこそありがとうございます。
ね、前回のポッドキャストでは、めいさんのウェルネスのジャーニーに集中して、特にヨガの件でいっぱいお話したと思うんですけど、今回は瞑想とジャーナリングの件でいっぱいお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、最初にね、いつもゲストに質問してることなんですけど、スピリチュアルとウェルネスとは、メイさんにとってはどのような意味を持ちますか？
はい。ウェルネスから始めようかな。ウェルネスは、心と体、別々のもののように話すけれども、一人の人間が生きて暮らしていく上で、心も体も目に見えるものも見えないものも、実は全部大切なこと。だからウェルネスとは私の中でトータルなウェルネス。体のメンテナンスやケアもそうだし、心、メンタルのケアもそうだし、感情面とかね、エネルギー的なこととか、目に見えない感覚的なことも含めて、トータルに統一、統合していくためのものって考えています。で、その中で、スピリチュアルっていう部分は、日本語では特に、こう、受け取り手、聞き手の人にとって、印象がいろいろあるなって感じるんだけれども、私は割と英語に馴染みがあって、スピリットとか、スピリチュアルっていうのは、of the spirit。だから、スピリット、精神、魂に関わるものっていうふうに言えると思うんですね。で、それだけでもやっぱり、解釈の仕方がたくさんあると思うんだけど、まあ、目に見えないものや、目に見えないけれども、確かに、あるものを、まあ、精神性を高めていくっていうことを、まあ、スピリチュアルっていう言葉で考えています。
ありがとうございます。で、次に、メイさんに聞きたかったのが、メイさんにとって幸せって何ですか？
幸せもね、なんか、振り返ってみれば、10代の頃の幸せと、20代の頃の幸せと、30代と、今と、こう、自分の中での意味や定義が、 どんどん変わってきているものだと思うんだけど、語弊を恐れずに今言うのならば、私にとっての幸せは自分のフルなポテンシャルの実現だと思うの。
うん、
だから そこにもやっぱり心のメンテナンス、体のメンテナンスと感情面とメンタル面と相対的にフィットしなければ、本当に全部幸せって言い切れることがなくて、そうだね。だからなんか、そうね、一般的に言うような、こう、平凡で困ったことがなければ幸せっていうものよりは、ちょっと欲張りな、全身的な考え方してるのかもしれない。私の幸せは。
素敵です。
はい。
で、昔と変わりました。その昔は、
昔の幸せは、リスナーの皆さんもどう思うのかな。やっぱり多くの人が教わったことを定義づけたりそのものって思うの。だから、例えばね、5歳の私、8歳の私が幸せってどういうものって親や社会から教わったものが何かって考えてみるとね、やっぱり家族の幸せ。その兄弟やお父さんお母さんがいて、みんな元気で、こう一家団らん一つ屋根の下でこたつを囲むとかね、なんか美味しいご飯を食べられるとか、お金に困っていない、それが幸せみたいな、こう漫画で読んだりテレビで見たりするようなイメージが幸せですって教わって、幼少期はやっぱり、あ、それが幸せなんだって思って、もっと言ったら思い込んでいたことがあると思うの。うん、でも多分前回のポッドキャストで少しお話しさせてもらったと思うんだけど、私は10代の時に両親の離婚を経験していたり、その後お母さんが病気になったり、いろんな人生の荒波みたいな経験をしてくる中で、じゃあ両親が離婚して一家団らんじゃないからって幸せがないのって言ったら、そんなこと決してないでしょ。病気だから幸せじゃないのって言ったら、そんなこともなくて、幸せの形ってこだわりがなく、あなたの幸せを選べることだと思うのね。
うんうんうん、
だから私の幸せっていうのも、その子供の頃のなんか形にこだわった、結婚とか、
うん、
なんか家族とか子供がいるとか、なんかそういう形にこだわった幸せとはこういうものっていう定義がよっぽど緩くなって、うん、形にこだわらない幸せっていうあり方とか、そのエッセンスみたいなもの、うん、そっちにすごい注目するようになりました。
うんうん、あ、素敵。そういうね。だけどやっぱりわかります。決めつけてますよね、うん、若い頃って。で、結構なんか多くの人たちもやっぱり、まあ、さっき言ってたように、その病気がなかったら幸せとか、その外のなんか出来事とか嫌な出来事、嫌な感情だったり、なんか嫌な人たちとかだったり、それがなくて穏やかに生活できるのがもしかして幸せって思う時も、思う時期もあるかもしれないなと思って、若い時とか、
うん、
まあ多分ね、皆さんもなんか悩んでる時とか、
うん、
その件でどう思いますか？
うん、それがすごく多いと思うし、それだけ私たちの心の中とか、私たちを教育してくれたり育ててくれた親の世代とか、そのまた親の世代、社会の中で、人間社会の中で、それだけ恐れが充満しているっていうことだと思うの。嫌なことがあるのが怖い。病気になるのが怖い。離婚するのが怖い。だからとりあえず結婚してて病気じゃなくて、なんだなんだなんだだったら、不安があっても、お金ギリギリでも、これが幸せって思わなきゃみたいな、なんかすごく守備体制、守りに入っているばっかりで、 Wait! ちょっと待って、うんうんうん、本当にそれって幸せなの？って聞かれたら、本当に幸せですっていう喜び爆発よりは、これが幸せっていうものなんだと思いますみたいな、すごく思考ベースなんだよね、うん、で、まあ、その思考が割と恐れベースだから、守りに入っている感じがあって、別にそれが悪いことではないんだけど、
うん、なんかそれだと自分に権力がないというか、自分にパワーがなくなって、
そうね、
その出来事に流されてしまうっていうのもあるかもしれない。
そう、もちろんそれもあると思うし、なんかね、 例えばね、例えばじゃあ、98歳まで生きて、人生守り抜いて、結婚は1回しかしなくて、子供もこの欲しい数だけ作って、うん、会社も倒産しないで、クビにならないで、例えば病気も大きいものはなく、なんとかやり抜いたって思ったとしても、でもそれとは別に、守りの人生以外に、本当は追いかけたかった夢、本当は実現したかった、叶えたかった思いがあって、そっちに手をつけることができない人生を終えたなら、守り抜いたとしても、自分はめちゃくちゃ幸せだったって言い切れないと思うの。それってそう、それってすごく、なんかちょっとパラドックスで、なんか守りたい気持ちも大事だし、だけどそれって恐れベース。だからじゃあもしも何も恐れてなくて、何も怖くなくて、世の中何が起こるかわからないんだよ。次にどの会社が倒産して、どのウイルスが出回って、
うん、
なんかいくらお金がかかって経済がどうなるかとか読み切れないことってたくさんあるけれども、その中で生き延びるなんか自分の夢があるとか願いがあるならば、そっちにチャンスを与えてあげるってきっとワクワクできることがあると思うの。だから多分私の幸せの定義ってそっちに近いイメージなんだと思う。守りばかりでは足りないっていうことを私の心の中では感じていて、自分が自分として生まれてきた以上は、なんか吉川芽が吉川芽である以上、これはやってみたいみたいなものにチャレンジさせてあげたいんだよね、自分のことも。
わかるわかる、うん。でもなんか人生でもそういうフェーズがあるかなと思って、サバイバルフェーズ、なんか何かが起きて、うん、まあちょっとまたね、落ちて余裕がなくて、で、ちょっとサバイバルモードになって、うん、っていう時はね、若い頃は一回ね、19歳の時にあったと思うし、その後にももしかしてあったと思うんだけど、うん、そこに関してどう向き合って、なんかやっぱり何かが起きて、そこで反応がリアクションによって、
うん
ね、そのどの道を選ぶのかっていうのが決まるかなと思って、うん、でそっか、それが起きてその悪いこと、例えばお仕事がなくなっちゃった場合、
うん、
どういうふうにそれを見るか
っ
ていうのがすごく大切になるかなと思って、で、そこで立ち直って、もっと新しい、それがチャンスとして見えたら、もっと自分の可能性とかポテンシャルを開けるかなと思って、まあ、アプローチですよね。その出来事に対して。
そうね。うん。
その件、ちょっともうちょっとお話ししたいなと思って。う
ん、なんかね、人間一人一人に自分の気づくタイミング、とか、準備が整った時に心を開ける度合いとか、なんかあなたしか選べない自分のその心のタイミングとか準備があると思うの。
うん、
だけど、みんなに必ずそのチャンスはやってくると思っていて、なんか望んだ通りの望ましい形のチャンスじゃないかもしれないけれども、選ぶことは誰にでもできるのね。で、あんまし綺麗事じゃないことがすごく多くて、ちょっとわかりやすくするために、生々しいけど私の人生経験から喋ろうと思うんだけど、例えば私は20代に、あ、この人だったらきっと生涯私のことを大切にしてくれるだろうって思った人と結婚したの。で、でも5年後ぐらいかな、5、6年後、まあ、子供が欲しくて、赤ちゃん授かって、元気な赤ちゃん産んで、割と間もなく、もう180度現実が変わっちゃったの。彼との関係性が変わって、まあ彼がめちゃくちゃ変わっちゃって、で、もうコテンパンのずったずったに傷ついて、もうこの人とどう考えても一緒に暮らせないでしょっていうぐらいになっちゃって、まあ別れることを選んで、小さな子供を連れながら、もう、どうしようもないエッジだよね。もうこれ以上もう耐えられないっていうところまでなって、自分が一番恐れていて、一番したくなかった離婚を決意した時があって。で、 その後もずったずったでボロボロだったから、長い間やっぱりすごく深く傷ついていた自分はそれこそサバイバーだったの。なんかもうトラウマ的な出来事の生存者。
自分を守るに精一杯とか、ね、
自分を守るのに精一杯だし、子供を育てるのも精一杯だし、他になんか同じ時期にお父さんにがんが見つかったりとか、あのそのすぐ後には東日本大震災があったりとか、うん、なんかいろんなことが立て続けにあって、いちいち曲がり角曲がるたびにそれでもサバイブして、それでもサバイブして、それでもサバイブして、で、まあ、サバイブでも、なんとかできたんだよね、毎回。まあ、だからここにいるんだけど。で、3年経って、まだサバイブして、4年経って、まだサバイブして、5年経って、まだサバイブしていったときに、なんか私、はっと気づいたときがあって、もちろん、ずっとそのヨガとか瞑想とかジャーナリングも続けてきているんだけど、なんか、あ、すごく自分の意識が、サバイバー意識になっているなって気づいたの。うん、でね、でも本当に何か大変なことがあって、本当に何かをサバイブ、生存するのであれば、生存だけじゃないな、 Let's say 癒すこと、ヒーリングすること、ね、ウェルネス、トータルウェルネスのためにすごく深く傷ついた、ね、傷ついたことを生存して生き延びるだけじゃなくてね、傷に絆創膏を貼っておくだけじゃなくて、うんうん、傷ついたことがかさぶたできて、またくっついて癒すことができるまで。 So, okay, this is the すごくわかりやすいパートね。私は、まあわかりやすく言ったら、男の人にめちゃくちゃコテンパンに傷つけられたわけですよ。 Okay? だからすごく人間不信というか男性不信になっちゃって、もう長い間もう別に誰とも付き合いたくなかったし、誰とも信頼できなかったの。だけど、まあまだ若かったし、30代とかだったし、なんかこの先ずっと一人でいるのかって思ったら、それも違うなっていう気がしてて、だけど、サバイバーな私は、その男性不信を強く抱えていたから、なんかサバイブすることと不信感を持つことが、重なり合っていて、だけどサバイバー意識、ずっとサバイバー意識だったら、せっかくその大変な出来事をサバイブしたのに、その大変な出来事っていう歴史を背負ったままになっちゃうから、 You're not completely over it、うんうんうん、本当にその乗り越えられました、本当に乗り越えたならさ、振り返っても、あ、あの時あんなことあったね、うん、程度で忘れられるはずなのよ、うんうん、本当に傷が癒えていたら、うんうん、でも私のアイデンティティは、サバイブしました、サバイブできました、になってたから、自分で、あ、なんかこれ本当に、この出来事を乗り越えたくって、自分の人生もっと前向いて歩きたいのならば、忘れることはできないかもしれないけど、今の自分にそんなに大きく影響を及ぼさないぐらいは、乗り越えなきゃいけない。って思った時に、このサバイバー意識を自分から脱ぎ捨てないと、そのサバイブしなければいけなかったトラウマ的な出来事も一緒に背負ってることになっちゃうって気づいて、自ら選んでこのサバイバー意識を脱ぎ捨てなきゃって決めたの。それはでもちゃんと気づいて意識的に自分で選んだことでしたね。
何年か結婚
な、まあだからその離婚後は5年だったかな、うん、私の場合はね、うん、でも多分それって別にそれよりもっとよっぽど早く、
もちろん、
うん、選ぶ人もいるかもしれないし、逆にそれよりよっぽど早く次のリレーションシップ、次の関係性、次の結婚とかどんどん選んでいくけれど、実は心の中では許せてなかった、心の中では乗り越えてなかった、サバイバーのままだったっていう方もいると思うから、
うんうんうん、
あの上辺ではわからないし、自分の心の本音しかわからないと思うけど、でも私はそうね、5年ぐらい経った時に、なんかあの人はもうめちゃくちゃダメだったけど、でもだからといって全ての男性がダメっていう不信感を持つのは、それは私の傷、心の傷が そう反応しているだけであって、うん、事実世の中の男性がダメ人間ばかりだから信頼できないんですっていうわけではないっていうことを見極めたのが自分のチョイスでした。
なるほど。背負ってたものをに気づいて、それを手放すって決めて、それからヒーリングが始まった。それとももうそのヒーリングができて、やっとそのチョイス、分かれ道に出てき
た。面白いこと言うね。だってね、両方なの。
うん、
両方なの。で、まあこれちょっと分かりやすくするために、この男女関係っていう結婚とか離婚を一つの例え話として挙げているだけだから、うんうんうん、他のことにも当てはまることだと思うんだけれども、リレーションシップについてはさ、一人でできないじゃん。ね？一人で、自分と自分が付き合いますっていうのと違う人間関係があるわけだから、私の場合は、自分の過去の傷が、自分と男性の間で起こったことだったし、それには子供の出産もすごく近かったこともあって、やっぱり性的な要素とかもあったと思うし、だからまあ別れて、そのヨガとか瞑想とかジャーナリングとか続けながら自分でたくさん癒してきたこともあるし、一人では癒しきれない、
うん、
ところもあったの。
リレーションシップだからね。
そう。だから、うんうんうん、だけど、それどうやって気づいていたかっていうと、まあ、一人で癒せないこともあるんだなっていうことに気づいてから、次の方とお付き合いを始めたときに、私のセカンドハズバンドになった人とね、お付き合いを始めたときに、めちゃくちゃ癒されたの。なんか彼の優しさとか、たくましさとか、頼りになることとか、もう真逆だったのね、前の。別に比べるわけじゃないけど、うんうんうん、全然違って、私にとって、あ、こんな人が、こんなリレーションシップが可能なんだって、以前の自分には見えていなかったことをたくさん見せてもらった。うんうんうんうん、それってすごく、甘えられることでもあったし、リレーションシップの中でこそ、癒してもらった傷があったうんうん、うん、って思う。
なんか思うんだけど、その期間、
うん、
自分をヒーリングして選べたまで来たっていう期間は、うん、自分にすごく癒しを与えたからこそ、なんかその新しい、ね、すごく自分を愛せられる人、男の人に出会ったんじゃないのかなって思って、その自分の中に起きてることが実現になったみたいな、
うん、
って思う。
そうね、なんかどこまで自分の準備ができているかとか、うんうん、自分の心がどういうことが可能かなっていう、どういう、そう、可能性に扉を開いているかっていうのは絶対あると思う、
うんうんうんうん、っていうことはやっぱり何かのトラウマってみんなあるよね、うん、なんか若い頃のトラウマだったりとか、若い頃だけじゃなくて10代20代も今でも続けてることだよね。何かがあって、何かショックになったりとか悲しくなったり、自分を守るためにその感情を一切感じないために、守るためになんか決めつけとか、
うん、
バリアとか何かが入って、出来事を背負って人生を続けてるっていうことだよね。で、それをどう剥がす、どう手放すことができたんですか？
うん、そう、もうちょっと意地悪なんだけど、めちゃくちゃ優しいこと、like、ストレートにみんなに話さないといけないんだけど、その癒すことね、セルフヒーリング、自分の心の傷を見て知って癒すことを選ぶこと、認めたくない過去やトラウマを認めて、あ、これが自分の人生なんだって受容すること。アクセプタンスね。一番やりたくないこと。その時は一番やりたくないことって感じていること。うんうんうん、とね、もしもそれをしなかったらを考えてみてほしいの、
うん。
ね、このままどんどん心閉ざしていって、年を重ねて素敵に老いること、ね、うん、素敵なグレイスフォーなエイジングしたいのに、どんどん頑固になって、どんどん会う人不信感、どんどん自分の世界狭くしていって、うん、自分の決めつけ多くなって、
うん、
なんかどんどん息苦しくなるの自分じゃん。
うん、
ね、どんどん 惨めだったり、それこそ不幸せに、人生ってこんなの、なんか、なんていうのかな、すごくビッターになるじゃない、なんかいろんなことが、あれも嫌だ、これも嫌だってケチつけてばかり。
で、外にね、嫉妬とかもしてしまうしね、そうそうそう、自分がやりたいこととかができてない、表現してできてないからね。
そう、
うんうん。
だから、その現実をちゃんと見てくれたら、待てよと。私このまんまでいたくない、
うん、
何か変わりたい、なんかずっとあいつが変わってほしい、あんなこと起こらなかったらよかった、世の中こうじゃなかったらよかったのって、ずっと自分の指外ばかりにポイントしてたけれども、それ全部 enough、 もう十分ってなったら、ふう、
うん、
私が変わるタイミング、
うん、
でしょ、
うんうん、
自分はどう変われるのか、
うん、
で、この willingness to change、 私自ら自分が変わることを選んでいい、で、その一瞬の隙間のチャンス、 that's all it takes、 それだけ自分に捧げてあげることができたら、そこから動き始めるから、
うんうんうん、なんかサバイバルモードと被害者意識っていうのは似てるのかな、
うん、似てるし、つながってます。被害者意識、そもそもその被害を感じたり、被害者って感じなかったらサバイブしなければって思わない。そう
だね、確かに確かに。なんか結構聞いたのが、被害者意識でいることで何かプラス、何かを得られてると、そこにずっといる。例えば被害者になってると愛をもっともらえるとか、まあプラスになってたらそこにずっといてしまうっていうパターンもあるから、
うん、
なんかそれも居心地良くなってしまって、そのチェンジを起こしたくないっていう、居心地いいっていう方もいっぱいいると思うし、そういう時期も私もあったと思うんだけど、うん、だからそういう時ってチョイスなかなかなんかできづらいのかなと思って、なんか落ちるのが必要なのかなっていうだけ
で。ああ、でもね、もう確かに落ちるところまで落ちちゃったらもう変わるしかないみたいな、なんかそれも一つのやり方だけど、それがオンリーなやり方かって言ったらそうではなくて、そうではないやり方っていう方が実はもっと自分に優しいんだけど、
うん、
それを検討するだけの余地が自分の心にあるかどうかって決めつけていると、
うん、
私がその変わりたくない、こうこうこうだからこうなんだからって決めつけていると、新しいアイデアや新しい発想、物事の見方、捉え方が入ってくるスペースがないじゃない？
うんうんうん、っていうことはそのスペースをナーチャーする、そのスペースを取るのを練習するっていうのが重要になるっていうことだよね。
そう、だから本質的には瞑想ってスペースなの、
うんうん、
スペースを作ることだし、スペースでいられることだし、スペースでムズムズするんじゃなくて快適にあることができること、だから無限なポテンシャルとつながるっていうことでもあるの。だけど初心者にとっては、初めて瞑想して、なんか無限のポテンシャルにつながりに行きますみたいなことにはなかなかならなくて、まずちょっと心のスペース、ちょっと心の静けさをクリアリングみたいな形でオープニング、10分、20分座るって決めてオープニングしたら、浮上してくるものがあると思うんですよね。その、なんか過去の出来事、これが嫌だったっていうのを思い出してきたり、一番気になること、一番嫌なことを思い出したりとかして、まずはこれをクリアリングしましょう、これをヒーリングしましょうっていうものが、あなたがそれを見る準備と見る機会を作ってあげたから、まずは意識の中にそっちが浮上してくると思います、
うんうんうん、そのチョイスがメイさんはできたっていうことは、本当に今までのプラクティスで瞑想を続けて続けて続けて、そのスペースを置くのが上手になったっていうこと
ですか？うん、まあ両方ですね。人生経験でコテンパンになってることがたくさんあるっていうのもそうだし、ヨガだったり瞑想だったりジャーナリングだったりっていうプラクティスをもう20年以上でしょ。ジャーナリング15歳で始めてるから、ジャーナリングの方がヨガよりも長いの。
わー、うん、なるほど、うん、なるほど。じゃあちょっと、まあ、まずちょっと瞑想の件でお話しして、その後ジャーナリングにしていいですか、うん、じゃあ 瞑想って、初めての瞑想って覚えてますか？
うん、初めて、全く初めてだったかわかんないけれども、最初の頃の瞑想は覚えていて、ヨガスタジオに行ったのがきっかけだったので、ヨガの練習が終わった後だから、まあそれだけ体を動かして、呼吸と合わせて動かして、均等呼吸を心がけて過ごした、まあ30分とか1時間とかの後に、まあシャバーサナ、横になって休んで、その後に、じゃあチーンって先生が鐘鳴らして、10分座ってくださいって放置されることがあったのね。うんうんうん、で、その時に当時の先生が私に出した指示は、たった2言。Just observe. ただ観察しなさい。
呼吸を。
何をとは何も言われてない。Just observe. だから、呼吸を観察しなさいとか、体を観察しなさいとか、思考を観察しなさいとか、心を観察しなさいとも何にも言われなくて、ただ観察しなさいって言われただけなの。でもそれってすっごい真髄をついていて、観察の対象物を呼吸だけに限るとか、体だけに限るとか、思考だけに限るんじゃなくて、全部を観察したらいいの。なので、そこからのスタートでしたね。もちろん私は最初の頃は、ムズムズすることが多くて、なんかすぐ立って、もうなんかそこに何もしないで、ただ座っていることの意味がわからなくて、すぐに動きたくなるっていうのが私の最初の衝動で、その後は、続けていくと、なんか眠くなる日とかもあったし、
あと、思考が多くてちょっと集中できない日とか。
うん、そう、そういう日もあったし、なんか CM ソングがずっと心の中で再生している時とかもあったし、そうね、最初の頃はそんな感じかな。
うんうんうん、確かに確かに。で、どう変わりましたか？それ、徐々にですか？
そう、徐々になんだけど、
まあ、やっぱり最初ヨガをやった後っていうのは結構優しい入り口かなと思って、だって思考がすごく多い時に、なんかすぐはい座れっていう初心者にはちょっと難しいよね。
そうで、なんでヨガを練習した後の瞑想は座りやすいのかって、うんうん、やればみんなそのように体験があれば感じると思うんだけど、理屈としてなぜそうなのかっていうのが分かってない人がきっと多いんじゃないかと思うんだけど、なんか、ヨガをすると、ヨガって、全身に走っている7万2千の気の経路に、気の巡りが充満するようにデザインされた呼吸の行い方と動作の取り方と目線の置き方が決まってるの。目線をどこに合わせますって決めると、そこに集中が固まる。そこに集中しやすくなる。で、そこの集中力を高めた状態で一定な数拍の呼吸を続けているところに動作を合わせている。で、これを30分とか40分とか決まった時間継続して行う、あるいは行おうと試みることをしているだけでも、気の巡りがこの集中と呼吸と体のストレッチ、神経システムをこう扱っているっていうことで、気の巡りが全身に充満するの。だからよくみんな、ああ、もう考えすぎてむしゃくしゃするっていう時に、こうやって手を頭に当てたりするでしょ。うんうん、むしゃくしゃするとか、あと、怒った時に、頭に血が昇ったとかって言って、too much thinking、考えすぎとか、こう頭にガーってエネルギーが偏っている感じ、気の巡りが偏っている感じ、うんうんうん、で、みんな感覚的にわかると思うのね。でもこの時に、足のつま先はどうなってるって気づきにくいんだけど、もし気づいてあげたら、足のつま先はこっちに血が昇っている分、冷えていて冷たくなっていて、手の指先とか足のつま先とか末端がね、そっちにまで気が巡っていない状態になる。で、これを全部一旦リセットするように、ヨガってその7つのチャクラと7万2千の気の経路をこう、有効に扱って動かしていくことで、全身に気の巡りが行くようになる。だからヨガが終わった後に座ると、思考がガーって空回りしていない。体の方に気の巡りが充満しているトータルウェルネス、トータルであるっていう存在 になっているから、エネルギー体のバランスが戻っていて、頭に偏っていないっていうこと。
すごくわかりやすいし。ああ、なるほどね、うん。だからそこでスタートするのは結構おすすめですよね。
だから特に考えすぎの人とか、あと体を動かすのが好きな人とかはおすすめ。うんうんうん、で、別になんかヨガとか興味ないなっていう人は、瞑想の前に5分10分でいいので、呼吸法を取り入れることで、全身を動かす行為をしていなくても、同じように気の巡りを整えてあげてから座るっていうことの入り口がよっぽど座りやすくなります。
うんうん、それもすごく思う私も、うん。呼吸法から始まると、結構深く入れるというか。もう
全然質感違います。ただ座ろうとするのと。
うんうんうん、確かに確かに。そしてその瞑想を続けて、もうちょっとその思考との距離が置けるようになったんですか？
そうね。私のその最初の先生が出してくれた最初の、まあ最初で最後の指示、just observe、ただ観察しなさいっていうのは、その、まあ体がムズムズしているっていうことも観察するし、今日はいろんな考え事してるも観察するし、CM ソングばっかり考えてるも観察するし、でも観察して観察して観察してを続けていると、自分と、その、まあ、観察している意識と、観察の対象となっている思考や感情や記憶や妄想や想像との間に距離ができてくる。この距離って簡単に言ったら客観性なんだけど、別の言い方をしたら、要するに、よく私これ自分の瞑想のプログラムでも説明するときにお話しするんだけど、最初は悲しいとかムカつくみたいな、まあ気持ちだったり、あいつなんて嫌なやつだっていう思考があったとしたら、100% その思考を信じていて、あいつは本当に嫌なやつだ、決定的に絶対的に嫌なやつだっていう決めつけが働いて、で、嫌なやつだっていう思考と、むしゃくしゃする、ムカつくっていう感情がセットで出てきていて、
うんうん、
自分の体験を作り出している。でもそれさえも観察していると、
剥がれるというか。
そうそうそう、なんか自分のあいつは嫌なやつだっていう思考しているなっていうことを見る。でも思考って毎日何千個、何万個ある思考のうちのたった一つだから、ただの思考をただの思考として見ることができると、いや、昨日まではそんなに嫌いだって思ってなかったことを思い出したりとか、あるいはまた自分の意見が変わるかもしれないとか、同じ人を別の友達は嫌いって思っていなかったりとか、もうちょっとその客観性が持ててくる。で、そうすると、自分の感情、この悲しいとかむしゃくしゃするっていうのは、その思考に紐づいているんだけれども、この思考がなかったら、その感情も変わるわけでしょ？だからちょっとずつそうやってほどけてきて、距離ができてきて、自分と自分の思考との関係性が変わってくるっていう感じかな。うんうんう
ん、でしかも、パターンにもちょっと気づくかもしれないんですよね。うん、なんか、意外と同じタイプな人となんか嫌な思いをしてるとか、うん、同じ思いを毎回してるとか、ね、っていうのも気づきますよね。
そうそうそう。
で、その後、どこから来たかとか、そういう質問も出てきますよね。
そうね。なんで同じパターン繰り返しているんだろう？どうやったらこのパターンほどけるんだろうとか、うんうん、もうこのパターン繰り返したくないって思ったら、本気でちょっと掘り下げるよね。
うんうんうん。確かに。それに気づくためには瞑想がすごく大切なファーストステップだけど、
うん、
次のステップも大切かなと思って。
メイさんのお話の続きを聞く前に、皆さんに質問があります。皆さんは自分とつながる時間をとっていますか？自分の心と、自分の体と、自分の魂と、忙しすぎて、その時間がないと言い訳をしていませんか？長い間、自分の心や魂を無視していると、どんどん悲しみ、怒り、恐れ、モヤモヤ感や、様々なネガティブと呼べる感情を感じるかもしれません。体にも症状が現れるかもしれません。そのすべてが心の箱に溜まっていて、
どんどん開けるのが怖くなりますよね。いっぱい詰まっているから、開けると急に爆発する恐れもありますよね。そのせいで瞑想して自分と向き合うのが怖いという時もあるでしょう。そのネガティブな感情を感じることを恐れているかもしれません。Inspire Me のスピリチュアルウェルネス瞑想プラットフォームでは、あなたがもう一度自分自身とつながることをサポートします。25種類以上の瞑想のガイダンスやアファメーションを通して深く自分とつながり、毎日続けて瞬間化することで自分自身の感情と向き合い、癒しや安らぎを感じられるようになるでしょう。特に怒りや恐れ、許しの瞑想のガイダンスを聞いて自分を楽にすることができるでしょう。そして毎日続けることで少しずつ変化している自分に気づけます。一人で続けるのは難しいですが、Inspire Me のメンバーの皆さんで同時に行う瞑想チャレンジやメンバー同士で知識や経験をシェアし合って学び合えるコミュニティなので、とても心強く感じられることでしょう。大人になってなかなか見つけにくかった深い仲間ができる場でもあります。ぜひ皆さん、新しい自分とつながってみませんか？ inspireme-community.com ぜひチェックしてください。では、ポッドキャストの続きに戻りましょう。
で、それが、ね、めいさんのツールボックスの中ではジャーナリングですよね。
そうね。そう、まあ、もともと私、なんかヨガに出会う前から、だから、まあ、ヨガと合わせて瞑想に出会っているので、瞑想に出会う前から、ジャーナリングの方を先にしていて、で、別にこんなに世の中でジャーナリングが広まるとか、そういうこととかも、まず何にも、その前兆もなかったんだけれども、私が14、5歳の時に、その自分の両親が離婚したっていうのが、すごく10代の私にとって大きなストレスで、最初は、話し相手がいない中、自分の気持ちを、もう、吐き出していたのがノートだったの。だから、それが私のジャーナリングの始まりで、ただ、頭の中で思い続けるんじゃなくて、相手がペンと紙であったとしても、自分の本音をそこにバーって吐き出してみると、さっきの客観性が、書き出した後は距離を置いて、私こんなことをこんな言葉遣いでこれぐらい強く思ってるんだっていうことに対した客観性がジャーナリングの場合はほぼ自動的に芽生えます。書き出した瞬間内省することができるから。だからまあそういう意味では私が最初に瞑想感覚に出会ったのってジャーナリングを通してかもしれないっていうぐらいかな。うん、で、まあ、その、ジャーナリング始めたのが15歳なので、その6年後にヨガを始めて、ヨガと同時に瞑想を始めて、で、こう、背骨ができたみたいに、自分の中で模索していた大きなクエスチョン。なんか、心ってどうなのとか、人の意識って何なのとか、どうやったら幸せになれるのとか、大きなクエスチョンに対して、メソッドが持てたんだよね、ヨガ始めた時に。呼吸はこういう風にしてみたら、体はこういう風に扱ってみたら、なんかこういう考え方があるよ、みたいな思想とか哲学も。なので、そのヨガの伝統を知るようになってからは、めちゃくちゃスピードアップしたの。自分の学びと気づきが。一つのメソッドから得るものがたくさんあったから。
なるほど。で、その時は、ただ単自分の感情をバーって出すだけだったんですね、ジャーナリング
は。一番最初の頃は感情をバーって出すだけで、で、まあ結構でもその後に、なんつうのかな。
どう変わりました
か？そう、かっこつけ始めたんですよ。例えば、その自分の吐き出した感情からポエムを書いてみようとか、なんか綺麗にしてみようかみたいな風に、まあちょっと綺麗事とかかっこつけみたいなのも始まったんだけど、その辺のとかは結構恥ずかしいじゃん。あれもいっぱいあるんだけど、うん。で、あとね、私、なんていうのかな、そういう研究をしたり探求したりするのが好きだし、特にその自分の意識とか、人の気持ちとか心とかに興味があったから、それから1、2年後ぐらいには、なんかそういう自分が、もっと自分とか世の中を知りたかったことの、探求ノートみたいな感じで、自分 が得た情報や知識を書き記していったノートでもありました。なんかね、おじいちゃんに、自分のおじいちゃんにお正月に会ったらさ、おじいちゃんに、おじいちゃんがどうしてそういうふうに考えるようになったのって聞いてみたりするの、
うんうん、でそれをノートに
書いて、それをノートに書いたり、おばあちゃんにも同じ質問をしてみたり。でもそうするとね、おじいちゃんおばあちゃんとかはやっぱり戦争の時の体験とか出てくるわけよ、うん、ね、私たちにとってはもう学校の教科書とかでしか知らないようなことが、彼らにとってはさ、体験としてもう細胞で、細胞レベルで染み込んでるんだよ、
うんうん
う
ん、
うちのおばあちゃんはね、なんかあの戦争の時のプロペラの飛行機がブーって通るのがすごく怖くて、うん、あの防空壕っていうのをこう逃げて隠れていたんでしょ。でずっとそれがあって、もう80いくつまでずっと、亡くなるまで、あの近所に救急車が通るのとかも音が嫌だったのね。音が怖い、置かない置かないって言って。でも普通に考えたら、別にあのただ怖がってるの、なんか臆病でビクビクしてて変なの、怖がりみたいな、そう、ただの怖がりって思うかもしれないけど、おばあちゃん、なんでそんなに音怖いのって言ったら、救急車のピーポーピーポーは、うんうんうん、そこから連想して怖いことを思い浮かべるんだけれども、なんでそこまですぐ連想するのってずっと遡っていったら、おばあちゃんが幼少期、まあ、10代の頃とかには戦争のそういう音を聞いたことが怖かったっていうのが出てきたりするわけ、う
ん、面白いですね。なんか全てのリアクションにどこかルーツがあるっていうことですかね。
すべてのリアクションにどこかが、そう、まあ細かいこと言ったらなんだけど、だから瞑想とか心の領域の話をするときに、アクションとリアクションね、選んで起こすものをアクションって考えたら、半自動的に無意識的にでも選んでないのに起こってしまったアクションをリアクションって呼ぶでしょ。そういうふ
う
に考えたら、あの、まあ、リアクションだらけで、無意識的なリアクションだらけでできているものいっぱいあると、
うんうんうん、確かにカルチャーの決めつけだったり、家族から学んだことだったり、まあ、先ほど戦争とか、まあ、その状況で学んだことだったり、あと自分のトラウマとか人生 での出来事だったりとかだよね。なるほど。でそれをじゃあどうジャーナリングを使って紐を解いて、
うん、
で変化を起こせたんですか。
うん、ジャーナリングを使って紐解いていくようになったのは、そこから何年もかかってますね。ヨガの練習、ヨガと瞑想を続けていながら、続けていたことでジャーナルに書き出すことの質が変わっていったと思うの。だから私のもうなんか1995年からジャーナルがあるので15歳の時からだから。で、あの、私のジャーナルには、そういうお勉強的な探求するものや情報を整理しているジャーナルと、自分の気持ちのアウトプットをしている吐き出す系のジャーナルと、ログブックのように自己探求のために、あの、記録をつけているジャーナルとか、自分の意識の方向づけをするために、あの、つけていくノートもあって。で、それはね、なんか、まあ、今で言う、あの、ビジネスなんかで使う、書く瞑想とかジャーナリングも近いものがあると思うんだけれども、自分の目的や意図を明確に、クリアにすること。で、それをクリアにした上で、それに向かっていくのならば、どんな妨害があって、それをどうやって、クリアリングしてどう乗り越えて何を学んでいったらいくかっていうのが浮かび上がってくる道筋があって、そうで、あの、まあ今でこそ経験を何年も重ねて自分なりのその方法っていうのがすごく磨きがかかってきたものがあると思うけれども、最初のうちはもう長い間こう模索しながらやってきましたね、
うんうんうん、なんか私も最近なんだけど、多分2年前とかジャーナリングを始めて、最初は全然どう書けばいいかわからなくて、うん、やっぱりガイダンスが欲しいなって思って、うん、自分の感情をただ単書いてなんかすっきりするのとか、ちょっといろいろ疑問が現れるよね。で、まあ居心地悪いというか慣れてないから、うん、だから私もなんか、まあ、海外の ガイダンスとかのプロンプトを使ってやり始めたんだけど、本当にすごく感じたのはやっぱりジャーナリングを使って出てくること、気づきが瞑想とちょっと違うし、すごくコンプリメンタリー、両方あって私にとっては必要だったんだなと思って、すごく得ることが違うから、
うん、
ですごくサポートにはなってるんだけど、で、メイさんの各瞑想も、ね、2回ぐらいやらせていただいたんですけど、やっぱり、すごくプロンプトがある、ガイダンスがある、自分の感情だとちょっとわからない部分はあるけど、誰かがいろいろ説明してくれると、なんか気づきはいっぱいあったなって思って、その件でもちょっとお話ししたくて、メイさんのメソッドは、どのように使えばいいですか？
ありがとう。もともとね、私のスタジオベーダ東京で、書くことを取り入れたプログラムをやることが大事だねっていう発想になったことの背景の、まあ、大きなきっかけに、コロナのことがあって、で、2020年の春先に、まあ、日本もそうだし、世界的にコロナが広まって、みんな急に慣れ親しんだ暮らしのリズムが変わって、ステイホームだったり、いろんな不安感が充満していて、この先どうなるのかわからない、会社がどうなるのか、仕事がどうなるのか、ウイルスがどうなるのか、結婚がどうなるのか、家族がどうなるのかわからないみたいな不安感があった時に、いろんな未知、わからないことがたくさんある中で、やっぱり自分にとって何が大事か、私の本心は本当は何を感じているのか、自分はどういった思想や観念をもとにどんな人生を選びたいかっていうことが、まあ、じわじわと2020年ぐらいからこやっぱり問われるようになってきたと思うの。例えばコロナの状況が変わり始めて、ステイホームで家からね、work from home できてた人たちが、また会社に行かなきゃいけない。でもやっぱり会社に行きたくないかも、みたいなこととかも、以前はなかった選択肢があるんじゃんって知ったら、選ぶっていうことについて、もっと自力で、自分の力で舵を握らなければいけない。要するに、人任せだった、社会任せだった、カルチャー任せだった選択肢について、自分のセルフエンパワーメント、自分の軸に戻ってくることが、一般的な意識の中でもじわじわと、やっぱりそこしか帰るところはないじゃないっていうのがね、注目されるようになってきたとき、私たちは2021年の1月に、それまでは10年間表参道にあったスタジオを、まあ私が完全オンライン化するっていう決意をしたんだけれども、この完全オンライン化するっていうことを決めたときにね、以前はお客様とか参加者の方皆さんに表参道のスタジオに来ていただいていて、来てくれたらその体験を全部差し上げられますよだったの。でもオンライン化したら、つないでもらうだけ、つないでもらったら私たちが皆さんのライフスタイルに入り込まないといけないって思ったの。ね。で、この皆さんのライフスタイルにプログラムを届けるっていうことは、その人に選んでもらわないといけない。選んでもらって、それだけの時間とか、つないでもらって、でもつないだ時に私たちが、伝えていきたいことっていうのは、じゃあ、ベーダ東京に来たらヨガできるようになりますよとか、ベーダ東京に来たら瞑想できるようになりますよ、ジャーナリングできるようになりますよっていうことじゃなくて、あなたが自分の力で選べますよ。自分でヨガできるようになるまでを支えますよ。自分で瞑想できるようになるまでを支えますよ。応援しますよ。自分でジャーナリングできるようになることを支えますよっていうことなの。だからこの書くことを取り入れたプログラムっていうのは、ペンとノートってさ、誰でも家にある。なんかヨガマットとかでもない人は、あ、ちょっと買おうかなとか考える。うんうんうん、まず物を揃えるところから始めると思うんだけど、書く瞑想ってめちゃくちゃハードル低くて、 ね。だから本当ね、本当はもっと言うと、瞑想の方がもっとハードル低いわけですよ。何にもいらない、ただ座るだけだから。だけど、その瞑想が難しいとか、どうやったらいいかわからないって模索する中で、じゃあペンとノートで始めましょう。これからガイダンスしますよ。うんうん、3つだけしか、ね、あのプロンプト、その意識を持っていく方向、3つだけしか提案しませんよ。で、私たちのプログラムは今40分、完結版でやってるんですけど、40分間だけで、短いんですよ。別に長い時間かけなくて。なので、そうやって伝えていこうっていうすごく意識的な私たちのチョイスがありました、
ね。うんうんうん。で、そのクラスを受けて、どの効果を得られますか？
そう、まずは皆さん自身に、自分の軸に戻るとか、自分の本心にアクセスするっていう感覚を体感していただくっていうことは、まあ、基本毎回必ず、ベースライン考えていて。で、でもさっき、ゆきこちゃんが言ってくれたみたいに、普通にほっといたら、瞑想とかジャーナリング、どこから手つけていいかわからない、もう心の内容なんて広すぎるっていう中で、私たちのメソッドでは、毎月一つのテーマを、私が決めてるんだけど、一つのテーマを決めてるので、例えば、お部屋のお片付けとかをするときに、なんか全部ひっくり返しちゃうと大変だけど、じゃあ、まずはタンスから、まずは衣類から、お洋服から片付けましょうかとか、まずはじゃあキッチンの棚からやりますかみたいな感じで、テーマを決めることで、じゃあこのテーマについての見直しを今日はやろうみたいな、ちょっとこう手をつけやすくしているような仕組みがありますね。
そうね、さっき言ってたように、そのリアクションとか反応とかはどこか、どういうトリガーから来てるのかとか、それも全部、ね、気づくための時間なのかなと思って、私はその受けた時の、セッションはすごく気づきを与えてくれました。
ありがとう。
なんかその気づきからスタートラインなのかなと思って、そこで変えるための。
そうです、そうです。そう。気づいていないと何にも変えられないの。
うんうんうんうん、
でも、気づいたら、あ、何が半自動的になっていて、このリアクションどこがこんなにオートマチックになっちゃっていたのかっていうことに気づくことができたら、うん、オートマチックだったことを気づいて意識的に選び直すことができる、
うんうんうん。
だからよく私はプログラムで皆さんに気づいたことは変えられるってお話しするんですけど、うんうんうん、まずは気づくことがスタートですよね。うんうん、
そうで、なんか思ったんですけど、受けて、もちろん気づくのもすごく大事なんだけど、その後に書き換えをするのがすごく大切なんだなと思って、だって、あ、その感情がある、その理由、どうしてあるのかがわかる。でもそれで、チョイス、じゃあ、OK、違うチョイスしたいけど、なんか、アクションで行動で、なんか、癖になってることはなかなか、
あ、そう。
変えられないんだけど、メイさんのプログラムでは、書いて瞑想して、書いて瞑想してっていうなんか順番があって、で、ね、最後にそのリプログラミング的な、
ね、
ところがあるのがすごく素敵だなって思って、そこまで自分だとなかなかできないなって思って、ただ単のジャーナリングで。
そうですね。ね、そう、確かに、まあ、3つのステップを使っているメソッドで、1つ目が、アウトプット。まずは自分が思っていることを感じていることを全部書き出す。で、二つ目は書き出したならば、その10代の頃の私と同じように、あ、書き出した内容を見直すっていう内省、リフレクションができる。で、まあ、そこまでは一般的なジャーナリングとか、どのジャーナリングメソッドでもフリージャーナリングでも基本的に起こること、可能なことなんだけど、私たちがこう体系化しているメソッドの中では、このアウトプットと内省の要素に、ガイデッドメディテーション。まあ短いんですけど、一旦書いたものや思っていることから完全に離れるっていう、まあガイダンスを取り入れることで、自分がそれまでしがみついてきた思考や感情のパターンから、ちょっとふわっと一瞬で離れていただくっていう時間を設けていて、この離れてもらったところに3つ目のプロンプトで、 全く考えたことのなかったような新しい発想の角度のプロンプトをお届けするんですよね、
うんうんうんうん、
だけどみんなそこにプロンプトが届くと何かしら自分の心の中から出てくるアンサーが、だから答えがなかったわけじゃなくて、以前はそこの答えにアクセスできてなかったんだけれども、自分の中で癖づいていた思考のパターンや感情のパターンから離れてみたならば、ふわっと違う視点が、この切り替えの視点が入ってくる可能性に対して心を開けるっていうことですね、
うんうんうん、それと一歩もう少し、なんかあのメイさんのガイダンスのおかげで、最後の瞑想でいい書き換えが、
そうそうそう、
ができて、その新しい目線の提案をしてくれるじゃないですか。そ
う、あのね、私ね、何事もなんだけど後味を大切にしていてだからこれ瞑想とか全然関係ない話でも、じゃあ、あの、初めましてのお友達とおしゃべりしました、ありがとうバイバイ、1時間後バイバイって言って振り返って、別れた後にその新しいお友達の心の中に残っている余韻ってあるじゃない、その残っている後味のフィーリングってどうなのかなって、なんていうのかな、そこまで大切にしたくて、なんかバイバイ言ったから終わりっていうんじゃなくて、なんか終わった後も気持ちいいって残る、
うんうんうんうん、
なんかいい体験って全部そうじゃない、美味しいご飯食べてもさ、なんかごちそうさまでしたちゃんちゃん終わりじゃなくて、ごちそうさまでしたの後にぬくもりとか、なんか栄養とか満たされてるっていうのを感じるのがトータルな美味しい、
うんうんうん、
でなんか次につながるみたいな、なんか同じようにこの各瞑想のプログラムの中でも、プログラムが終わりましたちゃんちゃんじゃなくて、プログラムが終わった後の余韻がその参加者の方の思考をどっちの方向に向けていて、そこから起こる行動がどう変わっていって、うん、その行動の波紋がどう変わっていくかっていうことは、私の目には届かないところなんだけど、参加者の皆さんはすごい感じてくださっていて、
うんうんうん、
そうだから今ゆきこちゃんが言ってくれたみたいな、なんか終わった後の感覚とか、あと皆さんのレビューとかですごい、あの、勇気づけられています、
うんうんうん、本当にその書き直しっていうファーストステップができてるっていう感じがして、
はい、
だから本当に、ね、さっきのお話に戻るけど、離婚した後にあのまた誰かと付き合うっていうことを決めた一歩の手前に、もしかしてその選んだ方法は分かんないけど、
うん、
瞑想だったりジャーナリングのサポートがあったから、そういうあの判断ができたのかな。
そうね、なんか当時はメソッド化まではできてなかったけど、でも間違いなくあの瞑想もしてたし、間違いなくあのノートにジャーナリングしてました。もうね、ノートの色まで覚えてます。なんか赤いねあのレザーみたいなね、カバーのノートに当時ジャーナリングしてましたね。だから何がこんなに恐れていて、でこの恐れがあったらいかに自分が進めないかっていう、自分のブレーキになっているかっていうことに対してとても素直に正直に書き出して、で怖いんだけどね、この先傷ついた自分がまた進むこと、また誰かを信じることって怖くて仕方ないんだけど、すごくリアルに素直に、怖いけどこっちに行かなかったらこのままになっちゃう、それも絶対嫌だ、じゃあこっちを選び直そうっていうことについてはすごい意識的になってましたね、
うんうんうん、でそこを強くするために、その選んだ道を強くするために何かやったことありますか、
はい、選んだ道を、あのね、当時 の、 あの経験で言うと、まあ、自分がそのすごく辛い経験をしたことで、もうめちゃくちゃ男性不信になっていたことについては自覚があったので、なんていうのかな、もう本当に男の人って信じられないみたいな、うんうん、ごめんなさい世の中の男の人。でもあのめちゃくちゃ低いスタート地点だったから、最初はこの観念を塗り替えないとって思って、誰でもいいから、嫌なやつじゃない男性を見つけようと、
うん、
自分の観念と裏側のエビデンスを集めようって思って、でそのエビデンスは 私個人にとって別に恋愛対象じゃなくていいじゃない、
うん、
ただ事実として男性っていう種の動物がいい人であってくれればいいの。
うんうんうん、
で、そっちに意識の方向づけをしてみたならば、男性でいい人っていっぱいいるのね。そのなんか、その、いろんなお話聞かせてくれたおじいちゃんとかもそうだし、私のヨガの先生もそうだし、私のお兄ちゃんめちゃくちゃいいやつだし、当時長男ももう育てていたので、まだその時は5歳ぐらいだったけど、自分の息子もあのいいやつだし、いいやつになるように絶対育てるし、で、思い始めたら男性でいいやつっていっぱいいて、で、今度はそっちにフォーカス、フォーカス、フォーカス、フォーカスの練習をすると、ついこの間までは、もう世の中見渡したら、嫌なやつばっかりって見えていたはずなのに、今度は自分の意識をそっちにフォーカスしたら、世の中見渡したら、いいやついっぱいいるじゃん。で、自分の見る。そう。自分の意識が変わると、自分がの目から見える世の中が変わるっていうことをすごく、
うんうんうん、
まあ、何度も体験してきてますね。
うんうんうん。なんかその書き直しができたっていうことですよね。まあ、メイさんはすごくね、そこの、脳の仕組みの研究をすごくしてるから、メイさんにとってはそれが、ね、自動的に自分でジャーナリングしながら、そういうふうに、あの、意識を、あの、向けられる、プッシュできるっていうのがすごく素敵だと思うんだけど、普通の私たちは、そこが、なんかやっぱり大変で、だからやっぱりそういう、さっき言ってた、その各瞑想のプログラムみたいに、あの、書き直しをサポートしてくれる、うん、あの、ものがあるとすごく、すごくいいんじゃないのかなと思って、あるテーマによって、あの、まあ、ブロックがあったところとか、
はい、
新しい目線、新しい、あの、可能性を見せてくれて、
うん、
そこをね、あの、足すと、結構、かなり新しい、あの、リアリティ、新しい世界も見られるかなと思って、うん、そう、だからとっても、あの、おすすめです、皆さん。
嬉しい、ありがとうございます。
なんかいつもその、あの、その、まあ、ビリーフとかよくお話ししてるんだけど、うん、やっぱりその、ね、潜在意識に持つ私たちの考え方が、あの、この世界を作って、まあ、人生を作る、っていうことになるのかなと思って。で、そのね、決めつけさっき言ってたように、うん。で、それを徐々に気づいて、あ、こういうふうに私は思い込んでたんだとかっていうことに気づいて、うん、あ、じゃあこっち側に、あの、意識を向こうって思って、それにちょっと努力して、そこをもうちょっとね、強く、あの、意識を向けると、どんどんそれしか見えなくなっちゃって、それが人生、自分の人生 になる。
うん、
リアリティになる、そういう人生を見られるっていうこととつながるから、
うん、
すごくあのパワフルなツールかなと思って。
そうね、そう、本当にそのパワーの源は人の意識にあって、ただ自分の意識のパワーを無意識になっちゃってるのね、使い方が、その知らないうちに恐れを抱いていたとか、知らないうちになんかそのおじいちゃんとかおばあちゃんの観念引きずってたとか、自分の過去の辛い経験引きずってたみたいな。なので、そのアンティドート、特効薬は、まずは自分の目の前で起こっている自分の人生だったり、それを起こしている自分の心構え、心の中身を可視化して、書き出して見えるようにしてみると、ウォー、こんなこと考えてたんだ。で、初めてそこまで痛感して気づいたら、気づいたことは変えられるっていうふうに考えています。
すごくパワフルな、あの、メソッドですね。
はい。
ありがとうございます。で、最後に、最近、なんか、自分のね、バランスのために、なんかいろいろ取り入れてる、まあ、今日話してない、今まで話してないものってありますか？ツールだったり、まあ、食でもだったり、わかんないけど。
I'll tell you something. 新しいことっていうか、私、あの、これから自分のインスタとかにもアップしたいなと思ってたんだけど、ちょっと辛口だけどいいかな、みんな。えってもう慣れたもんだって感じでしょ ?You're like, this is me. This is the way I know. みたいな。Okay. 皆さん。話しましょう。 リスナーの皆さん、吉川芽衣は瞑想の先生とか、ヨガの人とか思っていたら、まあそういう役割や、そういう役目もあるけれども、人間、OK? それも忘れないでてくださいね。そう、自分の中の、ゆきこちゃんが言ってくれるみたいな、芽衣さんはツールをたくさん持ってるでしょっていうポケットに入れておく、ニューツールです。今年自分の中で芽生えたニューツール。Okay? で、このツールは、リンスインシャンプーみたいに 2-in-1 なの。Okay? 2-in-1 なのは、両方のパーツが必要なんだけど、同時にやることで意味があるなって思っていて、一つ目は、許し。to forgive. forgiveness なの。でも、二つ目は、it's the middle finger.ね、ミドルフィンガーってなんて言うんだろうね。日本語だったら、ちょっとこう、クソくらいですよね。Do something like that ね。
うんうん、
英語だったら totally fuck it。だけど、うんうん、まあ、I don't know。日本語だったら、something like クソくらい。Okay?
うんうん、
だけど、要は何を言いたいかって、自分が変わりたい。ね。自分のポテンシャルをもっと活かしたい、もっといい人になりたい、or もっとこういう風になりたい、幸せになりたいっていうのがあって、で、その自分にとってのその幸せが今と全く同じじゃないわけでしょ、
うんうん、
そこに変わっていくために自分は進化したくて、何か古いこれまでのやり方やこれまでの生き方を手放して変えないといけない、進めないっていう時に、これね、誰もが絶対そうだと思うんだけど、摩擦が生じるの。friction。これまでのあなたの人生の、それまでのお友達とか、
うん、
それまでのあなたを知っている親とか、周りの人とか、社会とかカルチャーがあなたが変わることをちょっとこう抵抗するかのようにギスギスすることが起こったりするの。で、それはあなたにとって、私にとって、変わろうとしている人にとって決して楽なことではないでしょ
う、
うん。すごく辛いことだと思うし、うんうん、相手が自分の親とか家族とかパートナーとか子供だったりすると、なお愛しているから、なお辛い。
うん、
だけどそれさえも本当に変わりたいのならば、それさえも受け入れて、Thank you, but no thank you.、
うんうん、
私は変わりますって選ぶわけでしょ、うんうんうんうん、この時にね、分かってほしかったのにあなたのことを分かることのできない相手やカルチャーやあなたに冷たい視線を送る社会に腹が立ったり悲しくなったり落ち込むことってあると思うの。でもこの側面でFirst, 許すことを選ぶの。
うん、
I forgive them, 彼らのことを、彼女のことを、私を理解できないあなたのことを、私は心の中で許します。そして、
自分も。
自分の過去、これまで変わることのできなかった、これまでこんなにサバイバー、こんなに引きずってしまった自分を、今日の私は許します。を選ぶのと同時に、ね。Just be like, fuck it, dudes. I'm off. See ya.
私は私、あなたはあなたっていう感じですね。
Okay. そう、ちょっと若干トゲトゲしく聞こえるかもしれないんだけど、なんていうのかな、この許します、許すだけで素敵に進むっていうのも別に手段としてはあるのかもしれないんだけど、個人的には、sometimes, 時々 you just have to be like, okay, whatever. See ya. you know, なんていうのかな、別にこう、うんうん喧嘩売りたいわけじゃないんだけど、その強さ、
うんうんうん、自分を選ぶっていうことだよね、うん、何が起きてもっていう、う
ん、なんか
その強く自分
をそれをこう控えめだからとかなんかけなげでいなきゃとかなんかいい子ちゃんぶらなくていいっていうのが、うんうんうんうん、
罪悪感は感じなくても、
うんうん、そう別に罪悪感感じなくていいわけだし、だからその許すことと see ya みたいななんか、うん、ハードな見極めは同時にやっていいっていうのが
わ、うんうん、かるなんか、
そうか、
うん、そんぐらい強く自分を選ぶっていう、う
ん、なんか新ツールボックスに入ったことです、
うん、ありがとう すごく素敵なお言葉、いつもありがとう、めいさん。
こちらこそ。今回、ゆきこちゃんにゲストとしてお招きしていただいた吉川めいです。実はこのエピソードを収録していただいてから、私の方で大きな変化があったので、この機会に皆さんにお知らせさせてください。エピソードの中でもお話ししている、私の13年間営んできたスタジオ、ベーダ東京は、今年2024年3月末をもってクローズしました。4月1日からは、メイワイといった会員制コミュニティとして、私のコンテンツをお届けさせていただいております。メイワイは、一人一人が自己認識を高め、心身の健康と向き合い、自分らしく生きることをサポートするコンテンツを届けるほか、会員制コミュニティとして互いを高め合うような、そんなネットワークを作っております。エピソードの中でもお話ししている各瞑想、メイワイメソッド、並びに人気のプログラムである瞑想マインドフルネスなどは、こちらの新サービス、メイワイの中で変わらずお届けしております。よろしければ、mae-y.com こちらから詳細をチェックしていただけたら嬉しいです。皆さんとまたつながることができることを心より楽しみにしています。
では、めいさんありがとうございました。今日も来てくれて。
また次に。楽しいです。ありがとう。
ありがとうございました。
皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございます。めいさんの活動や情報はこちらのエピソードの下にリンクを貼ってますので、ぜひチェックしてください。あとこちらのエピソードをビデオでご覧になっている方は、私がしているジュエリーが気になってたら、5月の22日まで私がデザインしたラケッツさんとのコラボジュエリーをオーダーできます。こちらのエピソードの下に情報を載せてますので、ぜひそちらもチェックしてください。では皆さん、また再来週